テック系フリーランスが選ぶ最近の気になるトピックス。今回は359回目の配信となります。最近知ったんですけど、今度の年末年始も9連休になるんですって。今からウキウキして待ってましょう。この番組ではフリーランスエンジニアの S とエンタメ系エンジニアのアスカさんが最近気になったニュースや記事をサクッと短く紹介しております。今回は S の一人会となっております。IT 関連をメインにですね、ガジェットだったり新サービスの紹介だったり、それぞれが気になったものを好き勝手にチョイスしております。今回も記事を3つ紹介していきたいと思います。ご意見ご感想などありましたら、ハッシュタグ、カタカナでテクフリで X に投稿いただけたらありがたいです。では1つ目の記事ですね。最大2画面出力できるドッキングステーションを1月7日に発売。こちらはプレスリリースで配信されていた記事ですね。三和サプライ株式会社は最大2画面出力ができるドッキングステーションを1月7日に発売すると発表しました。この製品はですね、USB の Type-C ケーブル1本でディスプレイに最大2画面出力、HDMI が2つ、それから VGA も1つ出力できるという、そんなドッキングステーションですね。USB ハブをちょっと大きくしたような感じですかね。映像出力の他には各種 USB デバイス、それから SD、マイクロ SD のカード、有線 LAN、3.5mm オーディオジャックの接続に対応しております。VGA 端子も搭載しているので、昔のモニターを活用することもできるそうですね。ポート数としては11ありまして、USB の A が2つ、USB の C が1つ、HDMI が2つ、VGA が1つ、有線 LAN が1つ、SD、マイクロ SD カードのスロットが1つ、それから 3.5mm ジャックが1つですね。で、入力としまして USB のパワーデリバリー、USB PD と呼ばれるやつですね。そちらがついております。USB PD の規格に関しましては最大 100W までの入力に対応しております。ノートパソコンと一体化するスタンド型で、この製品の上にノートパソコンを置くことができると。そうしますと適度な傾斜がつきまして、キー入力がしやすく、通気性も上がりまして、ノート PC が熱くなった時のですね、排熱もサポートしてくれると。そんなものだそうですね。ディスプレイを1台出力する場合、HDMI のみの場合はですね、最大が 4K で 30Hz。2台接続時の最大解像度は、それぞれ最大がフル HD までサポートしているそうですね。こちら形状がですね、なんて言うんでしょうね。キーボードのパームレストみたいなのあるじゃないですか。細長い板状のものというのか。で、あれが、なんでしょう。断面を見ると、くさび型みたいな感じになってるんですよね。で、机の上にそれを置いて、さらにその上にノート PC を置くと。そうしますと、ちょっと傾斜があるので、ノート PC が普段よりも角度をついて置けるという感じになっておりますね。なおかつその台がですね、ドッキングステーションになっていると、そんな製品ですね。販売価格は税抜きで17,280円となっております。では2つ目の記事ですね。国産の SQL 開発環境、英語 SQL Mark II バージョン 2.20.0 が公開。AI アシスタントが利用可能に。こちらは窓の森のサイトで掲載されていた記事ですね。国産の SQL 開発環境、英語 SQL Mark II が1月8日、バージョン 2.20.0 へとアップデートされたそうです。このソフトウェアはですね、各種データベースに対応した汎用の SQL クライアントですね。個人的にめちゃめちゃお世話になっております。で、今回のアップデートに関しましては、様々な場面で生成 AI による支援を受けられるようにした AI アシスタントの機能というのが目玉だそうですね。それ用のメニューがいくつか増えておりましてですね、コメントから SQL を生成するとかですね、SQL にコメントを追加してもらうとか、もしくは SQL の解説を依頼するとかですね、そんなのもありました。とりあえずインストールして使い出してはいるんですけれども、今のところあんまりちゃんと使いこなしていないので、引き続きですね、ちょっと研究してみようかなと思っております。ちなみに使用する AI に関しましては、ローカルで LLM 動かすオーラマーですかね、あれを使うのか、もしくは4種類ぐらいのいわゆる API 対応している AI のサービスですね。そちらは有料で課金になるので、API のキー情報を入れて接続するという形になってますね。では最後3つ目の記事ですね。トヨタの AI バスケロボ、24.55m のロングシュートでギネス認定。こちらはファブクロス4エンジニアのサイトで掲載されていた記事ですね。トヨタ自動車が開発した AI バスケットボールロボット Q6、CUE で Q だと思うんですけれども、 こちらのロボットが 24.55 メートルのロングシュートを決め、ヒューマノイドロボットによるバスケットボールショットの最長距離のギネス世界記録に認定されたそうです。2019年にはですね、人間ロボットによる連続フリースロー回数記録、これが2020回だそうなんですけれども、そちらを達成しておりまして、旧シリーズとして2回目のギネス記録認定になるそうです。このロボットはですね、単に機械的にボールを投げるだけでなく、リアルタイムで姿勢や腕の位置、ショットの強さを修正することができまして、今回のチャレンジでは2本目でシュートを決めたそうです。人間によるロングシュートの世界記録というのもありまして、2022年に認定された 34.6 メートルが最高だったそうなんですけれども、この時はですね、何度もチャレンジして記録を達成したという形だったそうですね。ロボットの開発責任者によりますと、当初人間と同じ投げ方で投げさせようとしてみたけれども、うまくいかなかったと。で、Q 自身がですね、ロボットの構造をベースにしまして、人工知能で学習して、で、最も効果が出る投げ方を考えて導き出したのが今のフォームになったと。そんなことをお話しされておりました。まあ、長距離のロングシュートとはいえ、ロボットなら普通にできる気もするなと思って読んでたんですけれども、どうもそういうわけでもなさそうですね。結構トライアンドエラーで苦労されているみたいな記事になっておりましたね。ということで今回紹介する記事は以上となります。続きまして番組にいただいたコメント紹介のコーナーですね。モラピョンさん、いつもありがとうございます。357回拝聴。神社でお賽銭などにペイペイが使えるようになる時代が来たんですね。いつかキャッシュレスが来るとは思ってましたが、支払い時のペイペイサウンドの大合唱聞いてみたいですね。笑い。東京から無事帰ることができてよかったですね。私の職場でもかなりインフルエンザや風邪が流行っているので気をつけないとですね。私も最近咳を少しするようになっているので気をつけます。とコメントいただきました。そういえばキャッシュレスでお賽銭っていうシーンを今のところはこう目の当たりにしてないんですよね。まあそもそも対応している大きなところに行かないというのがあるんでしょうがないんですけれども、みんなどうやってやってんのかなと思ってちょっと気になりますね。あ、写真撮ってんのかなと思ってたら賽銭投げてたみたいな感じなんですかね。そして風邪で調子ちょっと悪いとのことなので、ぜひ十分休養をですね、取っていただけたらと思います。インフルエンザもすごい流行っているっていうのをいろんなとこで見かけるので、お互い気をつけましょうというところですね。ということで番組にいただいたコメント紹介のコーナーでした。リスナーの皆様、いつもありがとうございます。最後に近況報告ですね。先日、下の娘が20歳の集いというイベントに参加するということで、送迎役としてですね、行ってきました。はい。まあ一応家族というか、まあ親はですね、少し離れたところから見られるということで、なんか授業参観じゃないんですけど、そんな感じでちらっと見てきましたね。なんか女性はもちろんすごい綺麗な感じになっていますし、男性もですね、なんか皆さんこうシュッとしてるんですよ。若いって素敵と思って、はい、見とれておりました。そしてなんか終わった後に同窓会があるということで、急いで家に帰って、身支度をし、そしてまた急いで送っていくという役目を仰せつかりまして、頑張ってましたね。で、なおかつ、同窓会の二次会に参加するので、夜遅くなるわけですよ。そして田舎なので、もともとですね、公共交通機関で帰ってこれないような感じなので、日付が変わるぐらいですかね。また、迎えに行ってですね、夜中まで送迎の担当をしていたと。そんな連休を過ごしておりました。はい。まあ、泊まり、こういうイベントをですね、無事に迎えられたということはありがたいなと思っております。はい。この番組へのご意見、ご感想などを絶賛募集中です。X にてハッシュタグ、カタカナでテクフリをつけて投稿していただくか、ショーノートのリンクからですね、投稿フォームにてメッセージを送りいただけたらありがたいです。スマホ用にポッドキャスト専用の無料アプリがありますので、そちらで登録とか購読とかフォローとかのボタンをポチッとしておいてやっていただけますと、毎回自動的に配信されるようになって便利です。
年末年始にかけて体調を割と崩しがちだったので、サボっていたんですけれども、ようやくですね、そろそろ少しずつ筋トレをやるように元のペースにですね、戻しつつあるところでございます。はい。皆様も寒さに負けずですね、頑張っていただけたらと思います。
ということで、今週も最後までお聞きいただきありがとうございました。